ほな、
行こうか。
ヤブタ、ヒデスの、麦わら帽子。
はい、皆さん、こんばんは。ヤブタ、ヒデスの、麦わら帽子の時間になります。昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。まあこれはですね、時代がどう変わろうとも自然はいつも通りに巡ってくるよということでございますね。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん。些細なことに翻弄されることなく、自然を見れば私たちはとても育てますということでございます。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます。FM ウィン本スタジオ生放送でお送りをさせていただいております。今日もですね、ミキサーは金谷さんにやっていただいております。順調な滑り出し、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、
嬉し
い
な。
はい。
はい、よろしくお願いします。この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければ嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスの方が 0155-24-6699 でございます。こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ、ここ最近ですが、まあ、私の中の、ちょっとこう、嬉しいことですね。いよいよ、帯広保護店がですね、2年間のコロナによるブランクを経てですね、6月の19日、いよいよ開催する運びとなりました。まあ、これに向けてですね、関係機関、各省庁さんとの打ち合わせも終わりまして、残るところ、あと11日か。ということで、当日、6月19日ですね、出展、参加いただける方たちとの打ち合わせも終わりまして、まあ、いよいよかな、ということでございます。今日はですね、この番組の中で、19日のオープン、この日のですね、メニューなどをちょっとこうご紹介したいなというふうに思いますね。で、今週の週末土曜日はですね、この北店に使用する資材を、札内でお借りしている倉庫、まあ、自己委員長さんの実家なんですけどね、そちらの倉庫から、移動をするということで、着々と準備を進めております。あとはですね、地域の小学校で運動会があったりですね、畑の方では、陸のお米、まあこれをですね、こう、巻いたり、ひまわりを植え付けたり、あるいは大豆のですね、第1回目の除草、作業機、まあこれを使ってですね、除草作業をこう1回目終わらせたというようなことで、まあ目まぐるしくですね、いろんなことがどんどんどんどんこう、進んでいっております。早速メッセージをいただきました。ありがとうございます。コーヒージーヌさんですね。いつもありがとうございます。麦わら帽子様へ、ヤブタさん、カナヤさん、こんばんは。先ほど絵が完成しました。おすごいですね。今週も放送頑張ってください。といただきました。先週はあるんですかね。はないですね。はい。いつもありがとうございます。それでは今日の一曲目いきたいと思います。こちら。
Thank you.
When my hands touch your figure, and my heart numbs itself, wait only for my fingers to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my own grave. That you got me so my way, I promise to go under it.
はい、今日の一曲目、ミスタータンバリマン聴いていただきました。まあ、冒頭でね、ちょっとお話をしたんですが、その前にメッセージをいただきました。ありがとうございます。クリキンディさんですね。いつもありがとうございます。まもなく夏至ですが、そうですよね。順調に進んでいますかといただきました。まあ、夏至、毎年6月の21とか22日ですけど、今年は21かな？はい。だそうですね。まあ、非常にですね、スタート、まあ、ちょっとこう、いろいろトラブルがあったりしたんですが、ここに来て、気持ち悪いぐらい順調に来ておりますね。ただ、まあ、気候が、まあ、低温なのと、まあ、乾燥気味っていうことで、作物の成長はですね、ちょっと遅れ気味なんですが、まあ、作物遅れれば、負荷も遅れると。で、乾いてれば、除草機で除草作業も非常にこう、やりやすいということで、まあ、私にとってはいいバランスかなというふうに思いますね。で、まあ、ハウスの中にはですね、トマトとか、ナスキュウリ、ピーマン、あるいは玉ねぎとか人参とかもひしめきやってますけど、こちらはですね、程よい温度と水分でどんどん成長してますね。まあ、トマトも一段目、30% ぐらい花が咲いてるかな。まあ、花が咲けば受粉をして、まあ、鉢も飛んでるんで、実になるかなということで、あと、まあ、露地の豆類がですね、発芽終わって、本場がちょっと見えかけぐらいかな。あと、かぼちゃとか、スイートコーンとかね。まあ、おおむね順調でございます。まあ、この段階でこれであればですね、ほぼ収穫はそこそこ、あるのかなということで、今年はなんかいいシーズンになりそうかなというふうにこう思っておりますね。まあ、毎年そう思ってるんですけどね。はい、クリキンディさん、いつもありがとうございます。それではですね、話は戻るんですが、冒頭でお話をさせていただいた、帯広歩行者天国、まあ、コロナ禍ということでね、新型、コロナということで、まあ、2年間全く休んでたわけじゃないですよね。ほぼ毎週のように会議をやりながら、どうすれば開催できるかと。あるいは、こう、過去出展いただいた方たちからですね、いろんなこう、プランを頂戴したりとか、検討したりとかいうことで、まあ、定期的にこう、集まってですね、相談をして、昨年はですね、開催2週間前にこう、決定をするということで、まあ、結果としてはですね、いかに開催できなかったということなんですが、まあ、1回ぐらいは開催したいねということで、ずっと準備はしておりました。まあ、今年はですね、まあ、状況を見ながら、これはいけるな、ということで、まあ、開催をさせていただける運びになったわけですね。で、 まあ、今年はですね、例年であればオープニングで、セレモニーをやって、ご来賓の方たちにこう祝辞をいただいたりとか、まあ、やるんですが、今年は、そういう、ことはちょっとこうなしにしてですね、できるだけこう密にならないようにと、人がこう集中しないようにということでね、いかにこう分散できるかということで、いろいろこう考えております。で、ところがですね、まあ、2年間のブランクがあって、まあ、皆さん心待ちにされていたので、エントリーがですね、皆さんすごいこう、気合を入れてこう、エントリー来られてるんですよね。で、19日、日曜日、イベント開催は11時からでございます。で、この日、ご参加いただける方たち、ずらっとこう、言いますけど、ミカバトンクラブさん、やはり2年間のブランクがあったということで、その日はまあ30分ぐらいの演技だそうですが、昨日のお話では80名ぐらい、まあいろんな年齢層の方おられると思うんですけど、来られるということを言われてました。それから、まあ、オープニングということでね、古典染めということで、帯広若鳥会の方たちがですね、毎年こう、古典染め、やっていただくんですね。何をやるかというと、キアリ歌を歌いながらですね、まといの演技ですね。すごい、こう、長い8号にですね、こう、掛けをかけて、こう、上に登ってですね、ハッと、という感じで、もう落ちそうな、もう、見てる方が、こう、ハラハラするようなね、そういう、古典染めという8号のりを披露していただけると。いうことで準備をしております。あと、まあ、大道芸の方たちがですね、多数こう来られるということで、まあ、高架店でこう演技をしたり、披露工事の中で、まあ、やっていただいたりとか、いうことですね。あと、これが実行委員会の企画なんですが、サバンダマコーナーとかね、路上アートコーナーとかですね、まあそういうものをやりますね。あと、まあ缶バッジを作ったり、塗り絵のコーナーがあったり、帯広おもちゃ病院さんも来られますね。あと遊びコーナーでね、フラフープとかホッピングとか竹馬をこう行ったりとか、それからですね、この日から、一応毎回ずっと来られるということなんですが、第五旅団さん、自衛隊の第五旅団さんがですね、PR コーナーということで、毎回こう、ご出展をされます。で、この日はですね、第五旅団さん所属のオートバイと、四輪の走行車と言われてましたね、ラビとかいう名前だそうですけどね、これをこう展示されるということと、それからですね、ジノスさんが、移動式の UFO キャッチャーカー、まあこれゲーム機なんですけど、これをこう持ってきていただけるということで、まあ路上でですね、こう UFO キャッチャーが楽しめるというような企画も来ております。あとはですね、バルーンアートとかコスプレクリエイターとかですね、似顔絵屋さん来られますね。茶席やお菓子作りのイベント屋さんとかですね、盛りだくさんでございます。あとですね、実行委員会、直営というか直属の、学会誌ですね、ホコテンメルカートさん。ですね、手作りアクセサリーの販売と、ぬいぐるみのリサイクル市、キャラクターグッズ、木工製品とかですね、アクセサリーの販売とかね、そういう企画が来ております。まあ、こちら、学会一は一応毎回ということで、参加いただけるという予定になっております。これからどんどんこう増えてくるかなという感じでございますね。まあ2年、ブランクありましたけど、ようやく、6月の19日、日曜日、11時から、街中の、平原通り、7丁目、8丁目、それから広小路の1区、2区、それと、藤丸百貨店さんの南側。こちらでですね、車両を、通行を止めて、 歩行者天国を開催することとなります。まあ皆さんですね、送り合わせの上、お誘い合わせの上、まあぜひこうお越しいただければなと。あとですね、このイベントを運営する、ボランティアのスタッフ、常に募集をしております。半日でもほんの少しでも、複数回でも、どのような形でも結構です。朝9時に、広小路にあります、ホコ店の資材置き場。まあ、行けばすぐわかるんですけど、日常に面しておりますね。まあ、そちらに来ていただけますと、朝礼からですね、準備、最後は、4時終了の撤収ということで、みんなでこう、一日ね、言い合わせ、取れるかな、というふうに思いますので、ぜひご参加いただければな、というふうに思います。メッセージをいただきます。お待ちいただきます。クリスタルさん、いつもありがとうございます。ヤブタさん、ミキターのカナエさん、こんにちは。19日からのホコ天の準備も、着々と進んでいるのですね。そうなんですね。レジの仕事のクリスタルは日曜は、朝から夕方までの勤務のことが多くて、なかなかホコ天には行けないのですが、夜の勤務のことがあったら行きたいと思います。ありがとうございます。お天気にも恵まれるといいですね。クリスタルいただきました。ありがとうございます。まあ、以前ね、息子さんに手伝っていただいて、大活躍していただいたこともございます。いつもありがとうございます。それでは、曲いきたいと思います。こちら。エリック・タックでフーアビュー聞いていただき ました。まあ今からですね、13年前になるんですが、帯広市は稲田町に、松屋パンさんの無料当店が、オープンいたしました。まあこれがですね、無料当店をやるという話が決まった時にですね、有機栽培の、農産物の直売をやりませんかという話をいただきました。まあ、13年前と言いますと、私は結構有機栽培じゃないな、有機栽培から自然栽培に移行して、なんかバタバタしてた時期だと思うんですよね。で、まあ、若手にですね、取りまとめ、運営をお願いをいたしまして、まあ、それから13年、経っております。まあ、一応私もですね、その当番として週1回、2回、3回、まあ、販売の方を、やらせていただきました。まあ、気がついてみるとですね、もうお店とともに13年もやってきたということなんですね。で、まあ、通常の、生産者の場合ですね、シーズン中に畑から離れるというのは、非常にこう、いろんな、まあ、しわ寄せがあるぞと。いうふうにこう言われるんですが、まあ慣れてしまえばですね、まあシーズン中にこの間中抜けでこう週2回とか3回とかね、まあ今年は1回なんですけど、まあ抜けるのもそれなりにまあやれるかなと。でまあさらに私の場合は保護店というのがあって、6月から9月、日曜日はこっちに行ってるので、日曜日、まあ畑に行ったことがないというぐらいのことなんですね。でもまあそこそこ行けるもんだなと。慣れてしまえば、まあ、そうかな、ということなんですけどね。まあ、そういうことで、まあ、13年間、まあ、やってまいりました。で、まあ、今年もですね、その、周年記念ということで、13周年ということで、先日、土曜日、日曜日、この、無料ホテルのですね、周年記念行事がございました。まあ、私たちは産直会ということでね、美容マルシェという、ラボでやってるんですが、有機野菜のサラダの無料配布をやろうということで、土曜日が130食ぐらいできたんですね。で、日曜日も、同程度こうできたんですが、まあ、たくさんの方に来ていただいてですね、11時にスタートをして、だいたい1時ぐらい、1時、1時半、このあたりで、全部、こう、完売というかね、配り終えてしまったということでございます。まあ、非常にこう、皆さんにこう、喜んでいただいてですね、まあ、13年間続けてきてよかったな、というふうに思いましたね。まあ、この13年の間にはですね、雨風あったりとかですね、寒かったり、結構辛い時もあったんですが、まあ、運営に関してもですね、存続の危機があったりとか、まあ、いろいろこうあったんですが、まあ、その時はですね、最後の一人になっても、まあ、やるからやろうよ、みたいな話でね、励まし合いながら、お互いこう、傷の舐め合いやりながらですね、まあ、続けてこれた、ということでね、本当に良かったな、というふうに思います。で、今回、土曜日、まあ、当番でこう言ってたんですが、多くのライドさんが、まあ、来られまして、まあ、親子連れの方が非常に多いですね。で、子供さんもたくさんいて、その子供さんがですね、こう、親子で楽しそうに、こう、遊んでる姿。まあ、なんとも言えない、こう、癒される、こう、感じがあるんですね。で、たまたま社長さん来られてまして、まあ、この無料拠点を、開催するのは、もともとですね、社長さんの亡くなられたお父さんが、こういうことをやりたいということを夢に描いておられたということを聞いていたので、まあ社長さんですね、これ絶対お父さん似てるよね、めちゃくちゃ喜んでるんじゃないですかって言ったら、いや、僕もそう思います、というようなことをね、こう言われてました。で、まあ、私の、その、有機栽培の大先生、師匠がいるんですが、その方のお兄さんも、亡くなられた、その、マスヤパンの社長のお父さん、杉山健二さんって言うんですけども、その方と一緒にこう、仕事をして来られた方なんですね。 まあ、お二人が、まあ、ここを守りながらですね、この光景を見て、すごい、こう、喜んでるんじゃないか、ということをね、なんか、すごい、この日は感じましたね。まあ、13年間、やらせていただいてね、本当に、こう、良かったな、ということを実感いたしました。そんなことでございます。それでは、曲いきたいと思います。こちら。セイナボセイでロンコム聞いていただきました。先日ですね、先日というか、まあ、今年になってからなんですが、帯広第6中学校というのは廃校、統廃校で、亡くなって、プラザ6中という名前に変わりました。まあ、2012年だったと思うんですけど、こちらの体育館の跡地でですね、家庭菜園を勉強しようということで、健康菜園6中というのがですね、始まりまして、8年間、月1回ですけど、講習をさせていただいておりました。2年ほどブランクがあったんですが、今回プラザ6中の、運営されている、組織があるんですが、そちらからですね、この、家庭菜園の補助を復活させたいと。ということで、また講師にこう使っていただきまして、3回だったんですよね。まあ、個人的にやったのは実は4回なんですけど、多くの生徒さん来ていただいて、毎回まあ、満席ということでね、やらせていただきました。で、その後なんですが、その生徒さんたちがですね、5名、集まって、うちの、こう、畑を見たい、話も、続き聞きたいということで、先日、こう、来ていただきました。で、まあ、ざっと2時間ぐらいだったんですけどね。で、農業の話は、プラザ6中で、講座の方でね、話をしたので、我が国にまつわるですね、こう、農業、我が国の生い立ち、歴史、科学技術のこと、それから先の戦争で、その後どうなったかとかですね。まあ、その辺のこう話を、いろいろさせていただきました。 まあ、公の場ででも、まあ、ちょっとこう、ほのめかす程度に、まあ、話をさせていただいたんですが、まあ、今回はプライベートということでね、まあ、日本民族の、その、ルーツ、まあ、この辺の話、前もこの番組でお話をこうさせていただいたんですが、まあ、私たちは、義務教育ではこのことを教えていただいてないんですね。ところが、合衆国の教科書にはですね、この日本神話、高間ヶ原から始まってですね、初代神武天皇に至るまで、これがですね、国名にちゃんとこう記されていてですね、勉強しているということなんですが、かたや私たちは教えてもらっていないという、この辺、なぜそうされているのかというような話もですね、まあ、させていただいたり、まあ、してたんですが、まあ、私たち日本民族は世界に数ある民族の中でも、まあ、勤勉でですね、非常にこう、真面目で、まあ、お天道様が見てるぞとかね、まあ、そういう道徳的な、まあ、精神、的な部分もですね、非常にこう、高いと言われておりますね。で、その中で、まあ、今回、5名来られた、方たちは、お母さん方が5名来られたんですね。女性ばっかりなんですよね。で、ある話をしたんですが、日本女性っていうのは、世界の国々の、女性の中でも、ちょっとこう一目置かれているという話をしたんですね。で、まあその昔はですね、ビートルズの、一人、メンバーの一人、ジョン・レノンが、芸術家の小野洋子さんと結婚をした。まあ、この時はですね、ジョン・レノンは、日本の、その、精神世界。まあ、こちらに、こう、非常にこう、惹かれていたということなんですが、日本女性の魂が欲しいということで、彼女が、彼女を選んでですね、こう、結婚したというような話も、こう、残っております。ということで、まあ、日本女性は、まあ、特別な存在なんだよという話をして、まあ、そういうね、精神世界にこう目覚めて、いろんなことをこう考えていくと、今よりももっとこう幸せにこう過ごせるんじゃないですか。まあ、食事とかね、農業のことももちろんそうなんですけど、この考えること。それから精神世界のことを、いろいろあるとでね、考えながらこう生活をして家族と一緒にこう過ごす。まあそういうようなこともですね、非常にこういいんじゃないかという話をしたら、なんかすごいこう、嬉しそうに、なんか私たちって、ああ、いいな、みたいな感じで喜んでこう帰られましたね。で、まあ、その後、まあ、食事に行ったりとかもしたんですけど、まあ、その時もですね、結構そういう話をこう思い上がっておりましたね。まあ、私たち、日本民族というのはね、世界でも、こう、非常にこう、なんていうのかな、ちょっとこう、特殊って言ったらまた違うな。とてもいい民族っていう表現から、ちょっと表現しにくいですけどね。まあ、そんな話でございました。それでは曲をお届けしたいと思います。こちら。 はい。ジャコブ・ラッキーボネで、ヘイです。聞いていただきました。まあ、帯広市でですね、第4次の帯広市食育推進計画というのが策定されております。まあ、それに向けてですね、食育推進サポーターというのがあるんですね。まあ、一応私もそのメンバーにさせていただいております。で、前回第1回目の、会合、意見交換会ですね、それがあって、あさって第2回目があるということで、ちょっとこう、いろんな作業とか落ちてたので、断ろうかなと思ったんですが、これ将来のためには、やっぱりこれ、食育推進計画ですからね。やっぱり、聞いたこといいかなかなということでエントリーをさせていただきました。で、まあ、前回ですね、まあ、それぞれがこういろんな、まあ、意見とかね、立場、状況、やってることとかね、まあ、そんな話だったんですが、この中でオーガニック、有機栽培、オーガニック、まあ、この話は出なかったんですね。で、まあ、他に生産者は来られてなかったんですが、帯広市は実はですね、私の有機栽培の師匠で、泉義弘さんという方が、根室坂の北側におられるんですね。まあ、帯広市内にも、畑があって、住宅の周りのハウスがあってですね、そこで刃物を作ったりとかされてるんですが、帯広市はですね、古くから、この泉幸弘さんの人参を学校給食で使ってるんですね。で、これは、時の担当者が、ぜひこう、やろうということで、まあ、非常にこう、有機栽培で人参を栽培するっていうのは難易度が一番高いと言われてます。それは何かっていうと、除草作業が3回ぐらい必要なんですね。これをやらないと、人参が収穫、できないということで、非常にこう、経費がかかるということなんですが、帯広市は、それをですね、保持しながらこう、続けてこられたというようなこともあるんですが、これ以外、泉さんの人参以外には、今のところあまりこう、進んでいないということなんですね。で、まあ、当たっていったときに、まあ、いろいろこう、意見を言いたいな、というふうに思うの、ですが、まあ、今現在ですね、帯広市には川西町に、農業技術センターというのがございます。そちらで、いろんな栽培試験とか品種試験とか、まあ、やられてるんですが、有機栽培の扱いはゼロなんですね。過去の実績もなかったと思います。2年か3年前に、提案を4回ほどさせていただいたんですが、全部却下をされました。で、まぁ、今回はですね、ちょっと世の中の状況が変わってきてるので、まぁ、もう一回、あと2、3回は言いたいな、というふうにこう思ってるんですね。で、世の中の状況何が変わったかというと、農水省が、2050年に、現在、有機栽培は 0.2% しかないものを、将来、2050年ですけど、25% にしたいと、したいじゃない、するということを策定したんですね。 で、25% 有機っていうのはどれぐらいかっていうと、北海道の農地全部、100万ヘクタールですけど、これだけを、オーガニックにするということなんですね。まあ、これは国が言ったわけですから、まあ、道、北海道、府県、市町村、まあ、やらなければいけないですね。ただ、具体的な案が全くこう、ないので、今はもう模索中ということなんですね。先日もその意見交換会、研究会か。で、農水省の方が説明をされましたけど、本当に絵に描いただけみたいな感じだったので、もうちょっとこう具体的なところをですね、提案できたらなというふうにこう思いますね。で、まあこれがですね、こう扱われるようになれば、まあ有機栽培の生産者、それから面積、物量、まあこれもどんどんどんどんこう増えていくんではないかなというふうに思うわけですね。で、ひいては、まあ子供たちの健康、まあ私たち大人もそうですけども、非常に大きな恩恵を受けることができるんじゃないか。健康になればですね、病気が治りやすくなったり、病気にかからなかったり、まあいろんなこういいことづくめなんですね。で、多分世間では、いや、高いから買えないとかね、物がないから買えないとか、というふうにこう、よく言われるんですけど、これ 25% になれば、あっちもこっちも、どこに行ってもあると。で、そうなれば市場原理で値段も普通のものとこう変わらなくなってきたりとか、まあいろんないいことがあるんで、まあどんどんこう推進をしていきたいなと、していただきたいなと。まあ一緒にこれやれたらなというふうにこう思うわけですね。まあそんなことで、ちょっとこうね、帯広市の第4次食育推進計画策定、まあこれにちょっとこうね、一役を担えればなというふうに思っております。それでは曲いきたいと思います。こちら。Thank you. はい、オーラウルアルナブスでニアーライトを聞いていただきました。メッセージいただきました。ありがとうございます。港エイクさんですね。いつもありがとうございます。いつも聞いていただいているということと、食のことで、有機栽培、ちょっと待ってくださいね。有機栽培に帯広農業の食の安全を日々、勉強になり、ありがとうございます。書いていただきましたね。南京、美味しい前野菜いただいてるとかですね。スイートコーン缶のこととかですね。いろいろこう書いていただいておりますね。いつもありがとうございます。話は変わりましてですね、私がおります愛国町、まあ、こちらにはですね、愛国神社というのがございます。神社庁にも登録をされている、出雲大社からですね、直接こう分類を受けたというね、先人の方たちはどうしてこれを出雲大社から引っ張ってきたのかなというのがちょっと謎なんですが、まあ、私は今現在ですね、この神社の護持運営をする側におります。まあ、地域住民は全員氏子ということになるんですが、まあ、その氏子からですね、総代ということで選出をされて、その中で、まあ、役員を決めるんですが、その中のまあ筆頭にこうしていただきました。で、まあ、第一回目の、行事がですね、4月の9日、春祭りがあったのですが、まあ、無事にですね、まあ、ちょっとショートラブルは、まあ、ちょこちょこありましたけど、まあ、なんとかこう、終えられたかな、ということで、まあ、先日、まあ、次に向けてですね、役員が集まって役員会ということを、やらせていただきました。まあ、コロナ対策ということで、まあ、過去いろいろこうやらせていただいたんですが、もう各自それぞれこう注意をして対策を取りながら、まあ、地域の氏子の方たちにですね、ちゃんとこうご参拝いただけるようにしましょうよということで、まあ、話がこうまとまりまして、今度は秋祭りなんですね。9月の1日だったかな。まあ、これに向けてですね、まあ、準備をしていこうということで、一応話が決まりました。まあ、やれやれかなということでね、まあ、いろんなこう、ご不満をいただいたりとか、まあ、いうこともあったんですけども、まあ、解決に向けて、まあ、いけるかなという感じでございます。で、まあ、来週の、土曜日、18日だったかな。まあ、この時期、毎年こうなんですけど、まあ、神社のですね、環境整備をやろうということで、まあ、それの打ち合わせもね、ちょっとやったんですが、ここ数年、スズメバチが巣を作るようになったんですね。で、これの対策に、トラップを置いたり、殺虫剤を置いたり、まあ、するんですが、まあ、もうちょっとこう平和的にやりたいね、ということで、ちょっと面白いのがあるんですね。スズメバチの巣に似た提灯のようなものが売られてるんですよ。で、これをですね、軒下に下げますと、もうすでに別のスズメバチが巣を作ってるということで、あ、これよその縄張りだということで、スズメバチ来なくなるというグッズがあるんですね。で、これ賛否両論ありまして、むちゃくちゃ効くというのと、全然ダメだったということがね、もう両極端なんですけど、まあ、愛国神社の場合はですね、まあ、これ効果あったんじゃないかなと。で、非常にこう平和的で安全でですね、こう、するしとくだけなんですね。で、まあ、半年ぐらいは持つので、値段も、程よい値段、数百円とかね、そんな感じなんで、まあ、今年もまたこれを手配しております。まあ、これでね、スズメバチのこう対策をやったり、あと道路の補修をやったりですね、草刈りをやったりとか、掃除やったりとか。あと、まあ、大きな木があってですね、これで倒れてきたら、神社拝殿は悪化するから、するそうかとかね、まあ、いろんなことがこう出てくるんですけど、まあ、片っ端からこう解決をしていかないといけないですね。 で、まあ、次から次へとこう仕事湧いてくるんですけど、まあ、それはそれで、まあ、ご奉仕させていただけてですね、嬉しいかな、というふうに思うしかないな、と。まあ、本当にそう思ってるんですけどね。まあ、みんなも、役員の皆さんもですね、総代でこう出てこられた方たちも、結構なんかこう、楽しみながら、こう、作業とか準備とか、まあ、されてる様子が伺えるので、まあ、良かったかな、というふうに思いますね。まあ、今回の、環境整理、四班体制で、それぞれのこう、係に分かれてこう、やるというね。まあ、私の好きなパターンなんですけど、まあ、それでね、ちょっとこう、やっていきたいな、というふうに思ってますね。まあ、これからも、どんどんこんな感じでね、神社の五重運営、携わっていければいいかな、というふうに思っております。それでは今日、最後の曲になります。行きたいと思います。こちら。KM で I'll be good to you 聞いていただきました。そうこうしてるうちにですね、今日もお別れの時間になってしまいました。たくさんのメッセージいただきましてありがとうございます。ミナポエイトさん、コーヒージューヌさん、クリスタルさん、クリキンジさん、いつもありがとうございます。まあこのシーズンですね、まあ、いろんな、こう、作業とか、まあ、月までが勝負なんですけど、4月の末に畑が始まると、で、夏至6月の20日過ぎ、まあ、これがですね、一の農繁期ということになるんですが、農作業だけじゃなくてね、いろんなことを、まあ、ジャス、有機ジャスのこと、実は明日検査受けなんですけどね、新たにこう、農地、農場のこととかね、大豆のこう、いろんな、補助のことだとか、まあ、一気にここ最近こう、重なってきまして、まあ、どうやってやりくりそうかな、みたいな感じでね、嬉しい悲鳴なんですけど、まあ、忙しいのは、いいことやなと。今やったらもうどうしようか、みたいな感じなんですけど、喜んでおります。 で、まあ、来週はですね、週末11日がここ店の取材準備の日で、その翌日から、兵庫県の笹山の方に、自然栽培の勉強会でちょっと行かせていただきますね。まあ、忙しい中でね、こう抜けていって、こう、みたいな感じですけど、まあ、それはそれでね、まあ、楽しいな、ということで、心待ちにしておりますね。まあ、有機ガスの検査なんですが、まあ、私は、札幌にありますね、北海道有機認証センターというところに古くから、お願いをしておりまして、実は、検査員さん、今日こちらに入られてるんですね。で、私が手伝いに行っております、南海さん、こちらの方の検査、それから、愛国党の吉田さんだったかな。二件以降今日検査されて、明日はうちがですね、午前中、栽培の農場の方ですね。この検査をやって、午後から加工の、検査をやって、まあ日本だけなんですけど、で、今回は農場がですね、愛国の本地と、マクベスの千住に7ヘクタール、あるんで、まあそちらもこう、検査、いただくということで、ね、なんか明日は一日、楽しめそうやなという感じでございますね。で、ランチは、インディアンカレーをご馳走したいなと、こんな感じでね、話したら、なんかすごい、そうなんですかみたいな感じでこう言われてましたけどね、楽しみにしております。来週はですね、シンプルライフ育ちでございます。次の、私の放送は6月の22日になっております。再放送は、6月の12日、今度の日曜日夕方4時からになっております。それではまたお耳にかかります。さようなら。It brings our